天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2016年12月23日タックポッドキャスト第60回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック、天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
おはようございます。
おはようございます。
クイファーさん、いよいよ AirPods 発売開始になりましたね。
そのようですね。
12月の13日に突然発売になって、12月の19日には届くということで、12月の19日の午後あたりからですね、たくさんもう届きましたっていう試してる方が見るようになりましたよね。
うん、なんか皆さんこう Facebook 上では喜びひとしおっていうか、 Apple 製品の発売についてのこの皆さんの熱量っていうのは、なんかまあ毎度毎度まあすごいなと驚かされますけれどもね。
まあそうですね、
うん、
まあでも確かにこういう耳にかけるだけぐらいの大きさでいいなと思うものはなかったっていうのが確かですもんね。
うん、
結構安くて出てるやつ、私もジョギング用にいっぱい試したりしたんですけど、ペアリングがうまくいかないとかですね。
うん、
まあ繋がってしまえば私なんかポッドキャストしか聞いてないですから、音質には不満ないんですよ。音楽じゃないからですね。
うん、私今まで Bluetooth のそういうインカムみたいなもの、
はい、
もう3つ4つ買ってますけど、今までそういったことって1個もないし、なんていうのかな、そんな難しかったっていうこともないんですよね。なので遭遇したことがないので、うん、ちょっとそのイメージが湧かないんですけど、そんなトラブル多いんですかね。
ことですかね。まあ接続が難しいっていうことはないんですけど、一回ペアリングするじゃないですか。
うん、うん、
次から繋がるはずでしょ。
うん、まあ普通はね、
毎回ペアリングし直すのはダメっていう、
うん、
だから接続自体は難しくないです。簡単なんですよ、うん、別に、うん、あのなんですか、 iPhone の画面でペアリングって押すだけなんですけど、
うん、
ランニング前とかにほら手袋とかもしてるじゃないですか、
うん、
その時に毎回それをやるとものすごい面倒くさいわけですよ、
うん、
はい、ですからそのなんですか、手続きが難しいわけじゃなくて、結局毎回ペアリングし直さなあかんっていう手間がありましたんで、使うのやめちゃいましたね、やっぱり、
うんうん、
2機種ぐらい買いましたけど2つとも捨てちゃいました。だからでも確かに Bluetooth のペアリングが難しいっていう人もいますよね、
うん、
なんか難しいやつも本当にあるんでしょ。なんかなんですかね、この時はペアリングする時はこのボタンを押して、
うん、
でなんかしてどうにかしてどうするとかって言って、
うん、なんか大抵なんか電源入れながら違うボタンを押すとか、
う
ん、とか、まあ、あの、常温イーラーとかだったら、こう、振るとね、ベ、
うんうん、
アリングっていうことで、こう、反応してっていうのがあったりとかしますけどね。まあ、だから、機種によっていろいろ、こう、まあ、何がいいっていうわけじゃないですけど、こう、やり方が違うっていうのも、まあ、あるかもしれないですね。
確かに、でも、さっきの話に戻りますけど、BOSE のヘッドセットは、うん、ものすごい接続するのは複雑な手続きが必要だったんですけど、何かを押して何かをやってっていうけど、うん、それは一回ペアリングしたらもう必ず電源入れるだけでペアリングできましたね、
うん、
でしかも2台の iPhone にペアリングできたんで、
はいはいはい、
長いこと使いましたね、
はいはい、
うん、だけど安本のやつの簡単にあのペアリングできるやつは代わりになんていうんですかね、電源入れたらまた初期ペアリングし直さないといけないっていうのがありました、うん、それに対して今度は、今回はあれですね、ダブルワンっていうチップが入っていて、ものすごい簡単だっていうレビューを、まあいろいろ見たけど、今日の話でも、やっぱり簡単にできましたっていう方が多いですね。
うん。
まあそれはありがたいですよね。なんか Mac にも簡単にペアリングできるらしいですよ。
そうでしょうね。わかんないけど。一つのイヤホンで何台までできるんですかね、登録。
わかんないですけど、わかんないです。すいません。まあ、同時にはできないでしょうね。あの昔あった BOSE のやつみたいに同時に2台ぐらいのデバイスにつながるっていうのが売りやったやつありましたけど、はい、あんなんではないと思いますから、
うん、
うん、私もでもポッドキャストの編集を普段は安い980円のヘッドホンでしてるんですよ、
うん、
あの音漏れしないやつね、耳に突っ込むやつ、
はい、
でも今回この AirPods が出たんでこれに変えようかなと思いますね、
はい、
うん、私はこの予約競争局13日のですね、乗れなかったんです実は。
寝てたんでしょ。
はい、
お休みだったんですよね。
寝てました、はい、よくご存知 で夜中に、まあ、夜中というかあれですね、明け方3時ぐらいに目が覚めてそこで買いました、
うん、
はい、 目覚めの早いんで。
お年寄りですね。
そういう方はないと思いますけど、
ね、そうですか。これお年寄り朝早く目が覚めちゃうっていうじゃないですか。まあいいんですけど ね、まあ、あと結構あのお酒飲んでらっしゃる方はね、どうしても眠りが浅いのでね、こう夜中あの酔いが覚めてね、夜中目覚めちゃうっていうのがあるらしいですけどね。
まあでも6時間以上寝てましたんで普通かなと、はい、よく眠れないんで夜、
うん、早く寝るけど、
あすいません嘘です、ぐっすり寝てます。
あはい、
うん、横になったら10秒ぐらいで寝れます。
はい、
だから久屋さんにあれですもんね、夜あのなんですかね、ちょっかい出そうと思ってチャットとか送るじゃないですか。
はい、
1分ぐらい無視されたらもう寝てますもんね。
これ何の話題でしたっけ。
エアポッツの話題です。
あはい、あ戻りますか。
エアポッツができたらもうあれですね、打ち合わせし放題ですね。
どうして、
ね、お手軽だから
打ち合わせし放題。
はい、
なんかちょっと使い方が間違ってるような、いろいろ
間違ってます、正してください。じゃあ、
はい、打ち合わせし放題なほど私もちょっと時間がないので、あと別にそんなに密に打ち合わせしなくてもいいかなっていう気もしますけど。
そうですか、番組はしっかり打ち合わせして運営するべきだと私は思いますけどね。
いやーなんかできちゃうと、
はい、
本番の撮るときにいろいろ説明を省略しちゃったりする癖があるので。
ああ確かに、
はい、
それは私のことですよね。
さらっと言った方がいいんじゃないかなと思うんですけどね、打ち合わせで。
わかりました、打ち合わせは週に2回だけにします。
1回でいいと思いますけど。
わかりました、打ち合わせは週に1回にします。
はい、
はい、
これまで通りで、
これまで通りで、
はい、はい、
この AirPods 13日に発売になってですよ、あのすぐに発売直後に申し込んだ人は、
うん、
発売日の19日に届いたみたいなんですけど、
うん、なんかロットは少なめ
だったんでしょうね、
みたいですね、
は
い、
うん、私は販売から 2,3 時間後に注文して29日ですってことは、発売日の10か19日だから10日間遅れたってことですよね、
うん、まあ毎日出荷するかどうか分かりませんからね、まあ、できて次がね、うん、のロットが来るのがその
ちょっと遅れてるのかも
ですね、29日かもしれないです、うん、なんとも言えないですけど、
で今ですね、今日あれ撮ってるのは12月の19日なんですが、はい、今日見たら6週間になってました、年明けて1月の15とかになってましたね。うん、それを思えば私年内だったんでまだラッキー、まだいけたって感じですかね。
そうですね、うん、こう何でももうなんかそのアップル製品を愛用してらっしゃる熱狂的な方っていうのは早く手に入れないと気が済まないっていう人が、まあ私たちの周りは特に多いのでね、
特に多い、
はい、
特に多いですね。で
それでみんな同じもの持ってるっていう、
で量販店回ってる人とかですね。
うん、どうだったんでしょうね。
いや
多分
手に入らなかったって言ってました。
ないですよね、うん、おそらくアップルストアでもないんじゃないですか。あのアップルストアでもリテールストアでも
午前中でも売り切れたみたいです。
あ、リテールストアには一応若干は入ってたんですね、うん、じゃあ、うん、そうですか。
まあ、このエアポッツですね、耳からうどんとかいろんな批判もあるし落ちやすいんじゃないかという説もありますけれども、うん、あの落ちることはないんでしょ、なかなか。
おお、なんか振っても落ちないとか、なんかいろいろもう試されてレビューもいろいろ上がってますよね。
まあ、そうですね、うん、で、まあ、だからまあ、いいのかなと思って私はちょっと試してみたいと思ってますんでね、うん、あの早速もし届けばこの手の内アップルクラブのブログにも、ね、レビューとして書きたいと思ってますんでね。
はい、
はい、この製品に私かなり期待してますんで届くのを楽しみにしています。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2016年12月16日22時50分にリツイートした記事です。エバーノートが謝罪、プライバシーポリシーの変更を撤回、新ネットジャパンからの記事です。
うん、
これあのエバーノートが実はこのニュースが12月16日ですけれども、その前にですね24時間以内ぐらいでしたよね。
はいはい、
うん、プライバシーポリシーの変更、何かというと、まあ、AI が勉強するプロセスがうまくいってるかどうかというためにこの中身をエバーノートの社員が見ると、皆さんのノートを見るというプライバシーポリシーの変更にしようとしたみたいですね。これでものすごい批判を浴びたようですけど。
まあね、
うん、
そうね、うん、まあ そうなりますよねっていうことですよね。そうなりますよね。
うん。まあでもこれね、
うん、
クラウドに上がってるもんって、そのクラウドの管理してる会社の人は別に自由にアクセスとは言いませんけど、
うん、
見ようと思ったら見られるっていうのは当たり前の話なんじゃないですかね。
まあね、鍵かかってないですもんね。
そうそう、ね、暗号化されてる、
暗号化されたよう
にするとかでは、うん、とは別ですからね。暗号化されてるは別ですけど、
うん
うん、私はそう思ってるんですけど、
うん、
今回だからそれをやっかり盛り込んだっていうのが問題なんですかね。見ますよっていうことで、
うん、ただエバーノートとしては、まあ、釈然としないものはあると思うんですよ、
うん、
なぜなら、まあ、その出発点が違うからこれ問題なんだけれども、うん、Google が同じことをすでにしているわけですよね。
まあそうですね。
どういう規模でどういう風かは、うん、分からないけれどもね、うん、
ビッグデータ集めるためにね、はい、Gmail ですら見られてるわけじゃないですか。
はい。っていうことを承知の上で使っていたパターンと、承知していなくて途中からそういう風になったっていうことについての、このいやいやいやいやいやみたいなこのなんかユーザーの怒りというかっていうのと、なんていうのかな、そういうところで正直に言ったらバカを見たっていうか、まあその言い方が正しいかどうかわからないですけれども、まあでも結果的にそうなっちゃってますもんね。
うん、そうですよね。
うん、
まあもともと Google ってほら、うんうん、で Gmail はもう見ますよっていうことで、だから Gmail で例えばね、あの何、ネット通販の注文したらやたらとそれの関する広告とか出るようになるじゃないですか。
うん、
Facebook だってそうでしょ、
うん、
結局ね、検索したらもうやたら通ってるじゃないですか。
はい。
うん。
もうなんかちょっと検索したらすぐ広告が変わりますもんね。
そうそうそうそう、
はい、
だって広告ってそういうもんで、ウェブの広告って特にそうじゃないですか。例えばクーアさんにね、うん、ランニングシューズの広告なんぼ出したって買わないでしょ。
うん、いらない、
ね、で私だったら今ほらランニングシューズってやっぱり1年から半年でダメになっちゃうから、どんどんどんどん買い替えるし、はい、軽くて ね、あの膝にいいとかいうのだったらやっぱりおっと思うじゃないですか、
うん、
まあ、多少ね、まあ、2、3万ぐらいしてもまあまあ、ね、足に負担があるぐらいだったらいいかと思って買いますから、そういうターゲットの人にやるっていうのがウェブ広告の、まあ、あれじゃないですか、強みじゃないですか、
うんうん、
そうすればやっぱりそのデータをなんか、ね、この人がどんなこと検索してどんなことメールでもらってんやっていうデータの解析が大事ですよね、
うん
うん、特にエバーノートなんかに上がってるものなんてその宝庫でしょ。
そうですね、もうなんかありとあらゆるものをブックするっていうか、こう書き留める、
ね、
保存するっていうイメージですもんね。うん、
だってクリアさんも私もスキャンスナップのスキャナーでクラウドに上がるようにしてるでしょ、スキャンしたら。
あ、もちろん
私もそうなんですよね、はい、この前クリアさんにあのご紹介いただいて、スキャンスナップの、はい、
とうとうね、お買い上げになってね、
はい、あのリチウムイオンの持ち運びのやつ買って、
はい、
やたらと今の取説を一生懸命あのスキャンしてるんですけど
そうなりますよね、
うん、
あの最近だったらね PDF で会社が用意してくださってる分もあるんですけれども、うんうんうん、いちいちそれを会社のページに行って検索するっていうことを考えたら、自分の持っているものは自分が管理したいっていうふうになりますからね。
でさらに言うと、このエバーノートは、
はい、
PDF の文書も中を検索できるようになってるじゃないですか。
プレミアムというか、プレミ、あの要するにお金を払ってる会員の人ですね、はい、
それはお金が払ってない会員の人のも実はもう解析してると思うんです、私は PDF の中身を。要はそれを利用しようと思ったら金払わなあかんけど、
うん、
エバーノート自体はそれで PDF の中身も読んでいろいろ情報も収集してると思うんですね、すでに。
もちろん、
はい、なのでですよ、それを人間が見るって気持ち悪いじゃないですか。 AI だとまだそんな気持ち悪くないでしょ、
うん、まあ、何かの時に
そう
人の、まあ、この間も別の話でしましたけど、うん、人の手心が加わってっていう、最終的に全部が自動じゃないし、自動が本当に合ってるかどうかを、うんうん、まあ結局は人の目で確認するっていうことは、うん、まあはい、必要ですけれどもね。それ自体を、はい。それ自体をその、じゃあユーザーに委ねて、こういう結果が出たけれども、それは正しいのか間違ってるのかっていうのを、まあ、チェックの項目で、ユーザーにと試験を依頼するっていう方法だったらよかったと思うんですよ。
うん。うん。
うん、それを、まあ、あの、中の人がね、全然関係ない、社員の人が見るっていうところが、まあ、ちょっといけなかったんだよね。うん、
まあやってるはずですからね、すでに。
うん、
違う意味で、
うん、なんともちょっとその本当にあれですよね、正直に言ったら、あの真っ向からもうみんなに反対されて結局撤退せざるを得なくなったっていう、ところで、これ内緒でや やろうと、まあ、結局バレた時のことを考えたらね、あれなんですけれどもね、内緒でやろうと思えばできなくはなかったし、こう、正直に言ったら大変なことになっちゃったっていうことですよね。で、なおかつ、エヴァノートの業績が良ければまだ良かったんですよ。
そうですね。
で、エヴァノートやばいとか、
こう、危ないんじゃないかとかね。
そうそうそう、いろんなこと言われてるんで、もうなんか余計にこう、
みんな怖かったんですかね。
そうなんですよね。弱り目にたたり目みたいな感じになっちゃってるね。はい、ちょっとお気の毒なところもありますし、私もエヴァノートにかなりこう、なんていうのかな、データを預けていて、こう、ないと困るので、まあ、ずっと会員にはなっているので、このエヴァノートは本当にここ踏ん張って頑張ってほしいなと思いますけどね。
そうそうね。私もまあエヴァノートに、クラウドとしての側面と、作品っていうんですか、いろんなものの自分の知識があるじゃないですか。それを預けるのの、まあ、両方使ってるんですけど、撤回前の記事っていうのがあって、
はい、
それをシネットジャパンで読むとですね、
はい、
よく見るとこんなことが書いてあるんですよ、
はい、
エヴァノートの社員はこれまでも常にユーザーのコンテンツにアクセスが可能だったか、どういうわけか誰にも気づかれなかったと記しているって書いてあるんで、
はいはい、そうなんです。
結局見れたんですよ、やっぱり。
そうそう、そういうことを言われるともう余計に、まあこれは本当に捨て台詞みたいになっちゃったんですね、最終的にはね。そうなると本当に正直に言ったらっていうことってしかないですよね。
前から見とったんやけどね、別になんかプライバシーの侵害をするということではなくて、だったと思うんですよ、私は。まあ不具合箇所があって不具合なデータがあったんで、壊れてないかを確認してみようと、昨日のバックアップと見てみよう、大丈夫大丈夫、じゃあこのノートの中身見たらいいね、大丈夫やねとかっていうな感じで私は想像するんですけどね。そういう、まあ、悪意のない善意の見方という意味としてですね。
まあでも、たまたま開いたものがそうだったらいいですけど、たまたま開いたものが大変なものだったら、やっぱり黙っておけないし、何らかの感じで漏れたと思うんですよ。
なるほどね。
データの種類によると思います。どんなデータを預けるかはユーザーに委ねられていますからね。
まあ、そうですよね。まあ、こんなことであれですけど、例えば薬物の取引とか、そういうののものだって預けようと思ったら預けれるわけじゃないですか。
そうですね。共有かけて、っていうことできますからね。
まあ、私はまあそんなんね、したことないから、もしかしたらアカウント停止とかそんなんあるかもしれないですよ。知れないですけど、まあそういう想像もありますもんね。なかなか難しいですね。まあ、このエヴァノートのこのお話ですね、これのサービスを利用すれば、これは私は仕方ないというかジレンマだと思います。こういうところに預ければ人に見られる可能性もある、もちろん不正侵入されることもあるかもしれないですし、そのコンテンツを管理している会社の人が見るかもしれないというのもあると思います。ですからこのデータというのはやっぱり自分で自分のデータを守るということに気をつけていく時代なのかなと思います。
はい、
2016年12月17日11時44分にリツイートした記事です。ドコモがスマホ用トイレットペーパー開発、成田空港トイレに設置、携帯ウォッチからの記事です。
はい、
ドコモがですね、スマホ用トイレットペーパーって今言うてるんですけど、トイレットペーパーではないと思うんですよね。スマホ用画面拭き紙、
トイレットペーパーですそれはトイレに設置してあるお尻拭きみたいな感覚で仮面を拭くので、私はトイレットペーパーでも依存ございません、はい、
その今久保さんが言ったように、トイレの個室の中に、トイレットペーパーの横にトイレットペーパーみたいにこうくるくる巻いてあって、ホルダーにあって着るような感じ。
そうなんです。その専用、しかもね、専用ホルダーで、ここ写真で見た感じ4分の1から5分の1みたいな縮小サイズなんですよね。
昔流行ったメモロールってあるじゃないですか、電話の横にキュッキュッキュッって回して出てくるやつ、あれみたいな大きさ。
そうですね、これね、アンドロイドの端末なので、機種が何かわからないんですけれども、多分 5.5 インチぐらいのね、手の、大きさから換算すると、おそらく 5.5 インチぐらいの感じのスマートフォンの画面と同じぐらいの幅ですよね。
そうですね、私が使ってる iPhone SE ですか。
はいはい、
iPhone SE やったらぴったり綺麗に全部はまるぐらいかな。
そうですね。それぐらいのサイズの幅の、ロール紙、ロール紙というか、不燃紙だと思うんですけれども、画面拭き専用紙があるということですね。
開発したってことですね。で、これにはなんか Wi-Fi だとか、Welcome to Japan ってこの記事が書いてあって、まあ多分 Wi-Fi の加入の仕方とか、 そんなの書いてあるんでしょうね、
は
い
は
い、
そうでしょうね、
うん、あと翻訳サービスの案内とか、まあ、あとは何ですかね、トリップアドバイザーみたいな、あの旅行サイトみたいななんかにもつながってるんでしょうね。
あ、うん、ちょっとこの画面小さすぎてそこまでは分からないですけど、ね、
まあ、でもそういうのがやっぱり喜ばれるじゃないですか、
うん、そうですね、
成田空港の、ね、近くの美味しいところとかですね、そういうもんでしょうね、うん、
そうですね、1、2、3っていうことでこう見て取れるんですが、小さいそのメモ紙の中に、うん、メモの中には、ね、ね、1が、まあ、これは画面付近に使ってくださいねみたいな絵が書いてありますよね、うん、で2と3はちょっとなんだか分からないんですけれども、検索窓があってそこに何か文字が書いてあるのが、うん、ね、まあ、2と3ですね、うん、はい、
これちょっと面白いですね。でも、
はい、
広告書いたのはどうでもいいけど、この紙が欲しいなと、うん、家でふきふきできるように、
これでも使い捨てですよね、うん、私なんかその高性能な、あの、なんていうんですか、画面拭きのものがあれば何回でも使えますし、はい、ファイバークロスみたいなね、ああいうのがあればいいなと思って、
オレンジのやつ、
はいはい、
うん、あれ洗濯機で洗えるしいいですよね、
うんうんうん、
うん、この前キーボード拭いたらめっちゃ綺麗になりました。
ああ、拭いたんですね。
はい、キーボード汚れるじゃないですか、やっぱり。
あ、私はあの、キーボードにはカバーをつけているので、キーボードは汚れません。
キーボードにカバーつけないですよ、私。
え、つけないんですか？あ、そうですね、つけないですよね。それでワインこぼしちゃったりするんですよね。
コンピューターごとダメにしたこともあります。
そんな話もお聞きしましたね、はい、以前、はい。
え、それなんか、私のこと、あれですか、バカにしてます？
うん、でも、あの、何度かカバーつけた方がいいですよってあの申し上げてるのに、かたくなに私はカバーつけないんですっておっしゃるんで、カバーをつけた方がいい過去の事例をちょっと
思い出させてやった、は
い、そういうことです。
いや、だってカバーつけたらタッチ感悪くないですか？
そんなことないですよ。そんなこと言う、そんなことがあるんだったら皆さん使わないと思いますけれども、はい、なんかね、これ記事によると、うん、なんかおもてなしの一環としてみたいなことが書いてあってね、もうなんかちょっとね、こういうところにもおもてなしっていう言葉は使われるのっていう風な、
どこも流のおもてなしですけどね、
はい、
実はこのページにドコモが作ったという洗浄機能付きトイレですね、要は名前、はい、一般的な横で言ったらウォシュレットってやつですね、
はい、
そのトイレの使い方が、はい、あの YouTube に動画で紹介されてるっていう、
ね、機械外とかですね、本当にトイレ その使い方って全く違うんですよね、うんうんうん、例えば私台湾よく行くんですけど、
はい、
台湾ってトイレットペーパーって、まあ、私たちはほら流すじゃないですか、はい、便器に流して水洗で流しますけれども、あの国は事情が良くないので、うんうん、流しちゃいけないんですよ。
ゴミ箱に捨てるってやつですね。
そう、ゴミ箱に、あの、脇に大きいゴミ箱があってですね、その中にお尻を拭いて、ポイって入れるっていうのがね、仕様になってたりとか、やっぱりもうほんとみんな、国によっても本当様々なので、すごい汚くされたっていうふうにね、まあ日本でも、うん、まあすごく、まあ清潔を保つ国であるので、そういうところでやっぱり、同じ風に使ってほしいって思うと、やっぱり啓蒙は必要なんじゃないかなというふうには思いますね。
いや、そうですよね、うん、この YouTube 動画を見てですね、使い方を勉強してもらいたいということなんでしょうね、うん、
そうですね、はい、
でもやっぱこれ外国人に対しては、うん、やっぱりこういろんなアピールの仕方あると思いますけど、トイレにアピールするっていうのは、はい、確かにいいことですね、
うん
うん、あの職場なんかによってもですよ、
うん、
トイレの中になんかあれでしょ、あのなんか心の相談窓口の電話番号とか貼ったのとかあるじゃないですか。
あ、うん、と標語が書いてあったりとか ね、うん、
あの個室とかのあのね、座った前に書いてあったりしますもんね。
うん、
私もいつも電話しようかなと思うんですよ、職場で。
なるほど、したことあるんですか？
やりません。
ぜひ今度電話してみてどうだったか教えてください。
いや、栗山さんと収録した後いつもなんかいじめられた感が残るんで、電話しようかなと思うん
です。電話しようかなって思うんですね。
はい、
でもまだ電話してないんですよね。
栗山さんにチャットで呼びかけます。
私電話相談窓口の人ではないので、うん、
はい、
で、その使い方ちょっと困ります。
コテンパンに言われてちょっとなんか嬉しくなる。
なんだそれでいいのか。
はい、もうそれで本当にお金払わなあかんかなと思ってるぐらいなんで。
ああ、はい、じゃあ今度お金払ってください。待ってます。何の話でしたっけ。まあ、でも本当にあの、
はい、
トイレってさまざま違ってて、日本ってすごい進んでるんですよね。ウォシュレットもやっぱりもうね、日本発祥ですし。
ないですね。ないだって、うん、ないですよ、他の国には。
ないですよね。で、それで日本に留学してきた海外の方がどうしても自分の国に、自分の家のトイレに、
うん、
ウォシュレットが欲しいって言って、こう後から取り付けられる簡易ウォシュレットみたいなのとか、
ね、あるあるある、便座の代わりね、取り付けるやつね、そうあるわ、
持って帰って取り付けるっていうのとかをなんかテレビで見たことあります。うん、それぐらいまあ人気なんだなというふうに思いましたけどね。
うん、よくわかりますよ、よくわかります。
ああ、もうね、もうなんていうのかな、もう便座ね、あの焼き物陶器ですけれども、あれ自体が芸術品ですもんね。
うん。
うん、一つずつ全部手で焼く前にね、こう、
そうですよ。
手で修正したりとか、
うん。あれ芸術らしいですね。あの例えば大便器なんか特にですよ、うん、大きな穴を開けてるじゃないですか。
はい。
あれをなんですかね、焼いた後歪みとか出ずに、あと割れずにする技術っていうのは非常に難しいらしいですよね。
そうですね。
だからあの、うん、発展途上国のなんですかね、トイレなんかっていうのはですよ、なかなかあの大きな穴が開いてないっていうのはあるらしいですよね。うん、でさっきのだからあのお水流すときに紙流せないっていうのもそれと同じような事情って聞いたことありますもんね。
はい。
うん、まあ確かにそうですね。
はい。
まあ
ちょっとなんかね話ずれちゃいましたけどね。
あ、すみませんすみません。うん、まあこのドコモのスマホ用トイレットペーパーですね。トイレというのは皆さんが利用するとこですから、そこに目をつけて、まあ、広告を出したということはですね、なかなかいいアイデアだと思います。日本に来られた外国の方にですね、まあ、このスマホを拭く紙でいろいろ日本を PR するということをですね、これからも続けてもらいたいなと思います。
はい。
2016年12月15日、10時29分にリツイートした記事です。固定電話、解約できないトラブル続出、謎の試験設定で IT メディアからの記事です。
はい、
久保さん、これは我々の世代はみんな知っているいわゆる電話の加入券の話なんですけど、
うん、
覚えてます？
わかんないとか言ったら怒られるよねこれ。まあそういうざれ言はちょっと置いといてですね。はい、わかりますよ。
昔ね、
うん、高かった。昔って言わないで。なんか3万7千円とか3万どれだけ円とか払ってた気がしますけど、はい、そんなことない、3万円とかじゃない、もっと払ってた、
うん、私は7万2千円の時代を知っています。
ああ、そうだったかも、うん、7万2千円ぐらいだったかも。
7万2千円でしたね、
うん、
でこれね、休止さしとって、私も休止さしてるんですけど、
うん、
私も久保さんも多分ね休止させたやつね、うん、もうダメになってますよ。
取り返したい。3万ぐらいだったらいいかなと思ったんですけど、うん、7万はちょっと許せない。
この記事
に
書いてあるとこ見たら、休止後10年で消滅するそうです。もう10年経ったでしょ。私も経ってます。
ちょうど10年、11年、12年ぐらい。
じゃあダメですね。
返してお願い。ちょっと。
まあまあまあ。その加入券ですね。その電話加入券、まあ、本当は固定電話の施設設置負担金っていうんですけれども、
はい、
これを、まあ、言ったら名義を動かそうとしたりだとかとかいうのをやった時にですね、試験が設定されていて、
うん、
全くもって解約できないっていうことが起こるみたいなんです、うん、
だから結局それを担保に融資を、まあ、お金を借りたっていうことですよね。
まあそうですね、
うん、
これ昔ですよ、今でもあるんかな、日本中あっちこっちに丸福っていう看板あったじゃないですか、覚えてます？
ああ
ったでしょ、
丸福って
カタカナ
じゃなくて、
そうそうそう、
カタカナ赤かなんかじゃなかったかな、
うん、赤で、そうそうそうそう、
ああ見たことあるかもしれない、なんか放浪の看板でしょ、
そう放浪看板、
ああ
観光の学生服とかの看板との横によく貼ったってやつ、
はあ、あったかも、うん、
あれがまさにそれで、あれは電話の加入券を、はい、まあ、市に入れてお金を借りるってやつやったんですよね、
うんうん、
でその頃はそれを流通する市場もあったぐらいだったから、
うんうん、
そういうことができたんですけど、だからその試験が設定されたままの魔物っていうのがあっちこっちにあるみたいなんですよね。でそれも昔はそういう流通するにあたっても市場もあったし NTT も窓口あんだけあったじゃないですか、
うん、
NTT の建物には絶対支店があって窓口があったじゃないですか、
うん、
あんなに集約集約集約になってしまって、今それができる窓口っていうのがですね、これ、加入券センターっていうらしいんですけど、
うん、
なんと NTT 西日本管内には2個しかありません。久保さんは中部地方ですよね。
はい、
中部地方と四国の方は徳島に。
これなんで徳島なの？
なんで徳島なんですかね。
中部だとちょっとほらみんなのアクセスのしやすいところってのがあるでしょ。これわざわざアクセスのしにくいところに持ってったみたいなイメージが、うん、こうなんかちょっとしちゃうんですけど。いやい
や、もっと驚いてください。私大阪でしょ。
はいはい。
大阪ね、近畿と中国地方と九州の人は、
はい、
鹿児島だそう
です。はあ。
出る城は今こんだけの窓口しかないそうです。
なんかそれだと大阪とか、なんか中部だと名古屋とか、そういうこう、一番こう、なんていうんですか、アクセスのしやすいところに持ってっていただくのがなんか普通だと思うんですけどね。
なんだったんでしょうね。やっぱり人員整理の関係とかでそれ残ったのがここだったんでしょうね、最後にですね。ここに行かないと、結局はそのどこ、誰がその試験を設定しているのかとか、その試験を設定した相手が誰なのかっていうのがわからないそうです。
はぁ。
でそこに行かないとダメだと、
うん、分かったところで探してくれるわけじゃないんですよね。
もちろんそのだ例えば、ね、私がね、うん、あの解約しようってやつしたやつ、うん、なんや鹿児島行ってくるわって鹿児島のセンターに行ってですよ、
うんうん、
これはクイファ金融さんが試験設定しますねって言って、うん、分かっても、
うん、
クイファ金融が倒産してることとかあるそうなんですよ。結局それがもう消滅してたりするそうです。
じゃあ別に電話で問い合わせればいいじゃない。
まあだからそれがダメなんでしょ。
なんで？
そらもう NTT も極めて官僚的な会社やからね。
は
あ。でしょ？
まあなんかほとんど仕事なくって暇そうな感じしますね。これ聞いてるだけでね。
うん、うん、本当ですね。
は
あ。NTT がですよ、こういうこの加入権みたいなものをね、ちゃんと最後は買い取ればよかったんですよ。私は思う。
そうですよ。そうですよ。
ですよね。
なんか、うん、半分でもね、買い取ればこんな問題にはならなかったと思いますよ。
しかも10年経ったら失効してるとかですよ。
うんうん、そんなの聞いてないもん。
私と栗原さんのこれどうしますか、これほんまに。
72,000円は大きいですよね。
大きいですよ。72,000円。
iPad の安いの買えますよ。
そうですよ。エルメスモデルは買われへんか。
買えないけど、ステンレスモデルは十分買えるんじゃないですか、すね、金額的にね。
まあそうね。
うん、ステンレスモデルっていうのはアップルウォッチのことですけれどもね。
はい、はい、はい。でもこの加入権っていうんですか、要は設備の負担金っていうのが、果たして役割っていうのは大きいと思うんです。
そうですね、
うん、やっぱりそのインフラを整備する、その電柱に電線を張ったりとか、
うん、
NTT 昔の電電公社の局舎内に交換機を建てるっていうのはすごいお金かかったことですから、
うんうん、
それを平等に皆さんに負担してもらってこの電話のインフラを作りましょうということだったと思うんで、それ自体は悪い考えじゃなかったと思うんですが、ある時期からもうバカみたいに通信機材の値段は安くなったわけじゃないですか、
うん、
その時に NTT はやっぱりお金返すべきだったんですよね。ここで
そうですよ。
まあこの電話の加入権ですね、一定の役割は果たしたと思うんですけれども、もう役割は終わったと思います。 NTT もいまだに一応この10年前から3万6000の施設の負担金取ってるんですけれども、もう携帯電話の加入にね、そんなんもないわけですから、こう有名無実じゃないですかもう、
うん、
ね、そろそろ制度を変えてですね、この日本の今の通信状況に合致した制度にしてもらいたいなと思います。
はい。
2016年12月17日12時18分にリツイートした記事です。 Google 2017年1月1日のウルー秒は時の進みを 0.0014% 低速化して対応、 C ネットジャパンからの記事です。
はい。
Google はですね、来年の1月1日に、協定世界標準時の2016年12月31日23時59分60秒っていうのが生まれるんですが、日本では明けた年の1月1日の8時59分60秒なんですけど、
うん、
これを自分とこの NTP サーバーですね、これで60秒っていうのは設定できないんで、設定するといろんな深刻なエラーが起きるんでしないですよと、
うん
うん、でもその代わり時を合わせないとダメなんで、前10時間後ろ10時間かけてですね、ちょっとずつちょっとずつ時間を遅らせるって、まあ薄めるっていうことですか、
うん、
20時間かけて1秒遅らせるってことをやるようです。
はい。
ちょっとこれ面白いですね。
あまり普通の人には関係ない話だけどね。
え、どっちの普通の人ですか。
普通の人って一般市民、
興味ないってことです。
うーん、
私はでもその GPS の話とかいろいろあるじゃないですか。
うん、まあ、でもそれを意識して使う必要はないですもんね。意識できないですもんね。だって体感的にもこの 0.0014% を体感できます。
0.0014% は体感できないです。
ですよね。
ただ、
はい、
昔はウルー病ある時は、
はい、
私らは職場に泊まってましたよ、
うん、はい、
対応のために、
うん
うん、あの2000年問題の時と一緒ですよ、
うん、2000年問題の時は、
はい、
私大学にいたんですけど、
はい、
あの 対応で夜中の0時にみんなで大学集まりました。
あのその時に要はその問題が出たらですよ、影響が、はい、あの及ぶようなものがあったんですか、そこに。
はい、
あ、ならしょうがないですね。
うん、
まあ、ならしょうがないです。いや、どうは、どうでもいいようなもんって世の中にあるじゃないですか。あの例えばあの発電機の、あの、まあ、前面についてる時計とかあるじゃないですか。
うん、
あの、あんなんなんか別に1秒遅れても全然ええじゃないですか。
うんうん、
次の日の朝1秒、なんかずらしゃええとか、そんなんですからね。
うんうん、
それとは違うもんがあるということはもうしょうがないですから。だから Google もこの60秒っていうのは存在しないんで、
うん、
存在させられないからっていうことでやってるんでしょうね。
うん、
うん、これ他にもほら NTP サーバーってあるじゃないですか、
うん、
他のところはどうしてるんですかね。例えば59秒を長くするとか、そんなんでやってるんですかね。
どうなんですかね、
うん、だってロジック上60秒ってのはないわけでしょ。
うん、
どうやって対応するのかなと思って、Google のこの対応の仕方が一番まあいいんでしょうね。だからってことはこれあれですか、前10時間後ろ10時間かけてそのやるっていうことは、
うん、
ちょうどこの日本でいうところの2017年の1月1日の9時には 0.5 秒ずれてるってことですよね。
そうね、半分ずつ前後ろで、
そうそうそうそう、
はい、ってことですかね。
その時が一番ずれが大きい時ってことになりますよね。
まあそうですね。
で、
う
ん、これ以降は前ずれで遅れてる、うん、後ろずれでっていうことになるわけですから、
うん
うん、でもまあこのやり方がいいんでしょうね。うん、今本当にこの時間を外からもらって動くっていうものが多くなりましたよね。
そうですね、
うん、この時間を外からもらって動いてないと機械自体が自走してしまうとですよ、データのやり取りもやっぱり問題起こってますもんね、実際に。
そうね、もうアップルウォッチですら時計なのに他からデータもらわないと時計の機能を話す、まあ、まあ、基本的にはね、話せ、果たせないですからね。
じゃあこれ久保さんあれですか、このポッドキャストよく話題出る NICT、
はい、
NICT、
はい、
のサイトを見てると、うん、60秒って一瞬表示される時が上がるってことですね。
そういうことです
ね。ちょっと楽しみですね、
うん、そうですね、
見たい。
どうぞ見れますかね。
ニクトのサイトでは出すんでしょうね。でも、
日本時間で行くと何時になるんでしたっけ。
1月1日の午前9時です。
午前9時、うん、はいはい、ということは午前9時前、午前8時59分60秒
が発生するってことです。
はいはい、
うん、これはどうなんですかね。あまりにもですよ、
うん、
このセシウムなんとか時計っていうのが正確すぎて、
うん、
この時間のズレが正確に分かるようになったってきたってことなんでしょうね、
うん、
このニュースサイトを見る限りでは、過去2回 Google は同じことをやってますというふうになってます、うん、これは2012年6月と2015年6月なので、うん、去年にも1回あるわけですね、
うん、去年ありましたね、
うん、まあでも4年に1回ウル年っていうのがあって1日多いですから、うん、1秒なんてへみたいなもんですよね。
そうね、
うん、だって4年に1回1日多いんですもん。ウルー秒ロマンがありますね。
そうですね、
棒読みやないか
精一杯だったんですけどね。
もういいです。
はい、
はい、というわけで、あの皆さんも Mac の時計をずっと見とっても60という表示はされません、うん、実は NTP サーバーが前後10時間でですねズレを吸収してるということですのでね、まあただし、ニクトのサーバーでは見れると思いますんでですね、今回は私もちょっと見てたら面白いんで見てみたいなと思います。
はい。タッコポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタッコキャストとタッカ宛にツイートいただいたものの中から一部を紹介します、今日聞きました、びっくりマーク。コメント読んでいただきありがとうございます。車の中歩きながら、風呂の中、布団に入ってから50本を必死で聞いた甲斐がありました、びっくりマーク。あ、放送内容が軽いというわけじゃありませんので、寒さに負けず頑張ってくださいねと、ペギラさんから12月の16日23時19分ツイートいただきました。
はい、ペギラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、50回をね、 うん、1ヶ月も経たない短時間で聞いてもらったということなんで、どういう風な感じなんかなと思ったら、そういうことやったんですね。
うん。寝ても覚めてもっていう感じですね。
風呂の中でも聞いてもらったんです。
うんうんうん。
布団の中でも。
はいはい。睡眠学習みたいな感じ？
すごいです、ね。
そうじゃなくて？
いやいや、そういうことはちゃんと聞いてくれたはずですよ。眠らずに。
ありがとうございます。
すごいですね。
なんか、もう申し訳ないですよね。
いや、これも栗原さんの魅力でしょ。
なんかすごいハードルが一気に上がりますよね。そこまでしていただくことはないんじゃないかなとちょっとこそれ思ってるんですけど、
これちょっとね、このペイラさんのコメントを見て考えましたね。私も
何
ちょっとこのコメントにコーナーで読まれた人は点数制にして、
うん、
ある点数たまったらクヨさんのなんか生写真送るとかやろうかなと思って、
うん、その生写真どっから出てくるのかしら。
私のお
世話の中から、はい、ペキラさんコメントありがとうございました、はい、
コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
ペキラさんごめんなさいね、この企画はダメっていうことです。はい、
もちろんです。なんか一人で盛り上がってらっしゃったんで、うん、早めに、はい、あ、次の方はですね、はい、初めての方で、熊五郎さん
初コメント読みありがとうございます。
ありがとうございます。熊五郎さん12月の17日16時39分のツイートなんですが、
はい、
欲しいんですけど自分の耳にフィットするかな。私にとってはちょっと買って試せる価格ではないしとのことです。
はい、熊五郎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
わかりました。 AOG も大阪にね持っていきますんで、
うん、
熊五郎さん時間があって来てくれたらね、見て、
とりあえず 何のことか、ほら、
あ、そっか、ごめんなさい、これあれ、うん、エアポッツです。
そうそうそうそう、うん、耳からうどんね。
そう、耳からうどん、オープニングコーナーでちょっと取り上げました、はい、あれなんですけど、
はいはい
はい、うん、確かにね、欲しいんやけどね、ポロポロ落ちるんやったらねってみんな思っちゃうんでしょうね。
うん、まずポロポロ落ちるっていうのもそうだし、なくすんじゃないかっていう話もあって、
う
ん、
まあそうですよね。
そう、そしてなんか片耳でも売るっていうことで、はい、確か66ドルぐらいで販売しますってことだったので、
うんうんうん、
やっぱりそのなくすの前提というか、まあ、なくさないわけがないみたいな感じで販売するのかなっていう気が、
うん、まあそうなんでしょうね、はい、
うん、
うん、もうそう考えればアップルウォッチのですよ、
うん、
ナイキのベルトだけ売れようと思うんですけどね。
そうね、うん、その意見には私はどういうふうに反応していいのかわからないけれど、ね、そうするとほら次、うん、ベルトだけで売ったんだったらフェイスも売りなさいよみたいな話になったりするんですよね。
いや、エアポッツ片っぽだけ売るし、
はい、
エルメスモデルの何ベルトだけ売るんやったら、
はいはいはい、
ナイキモデルもベルトだけ売ったらいいじゃないっていうような、まあ、簡単な話です。
ああ、なるほどなるほど、
はいはい、
世代動産の勝手な欲望みたいな感じですね。
私にはね勝手な欲望がいっぱいあるんですよ、ここにも言えない
ように。そうですね、はい、そうでしょうね。はい、次行ってよろしいでしょうか。
はい、熊黒さんコメントありがとうございます、はい、
ありがとうございました。 iPhone 6S のバッテリー異常でカスタマーサービスと通信で2度診断してもらいました。結果は2度とも合格。後に交換対象機種と判明し交換に。充電は持ちますし、パーセンテージの表示も誤り、突然 30% ほど減り、充電数分で 30% 回復みたいな症状もなくなり、快適とブラッフォードこの世界の片隅にさんから12月16日7時48分ツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、これやっぱり 6S の交換対象だったら交換してもらえて、要はバッテリー診断まあまあまあまあ置いといてっていうことなんですね。
うん。
うん、そう考えたらその交換対象じゃない黒さんみたいな 6P の人は大変ですよね、ほんまに。
しかもね、アップルストア並びに、この辺均衡の、こう、なんていうかな、修理のところね、軒並みね、もう予約が全然取れないんですよ。
ああ、正規サービスプロバイダー
の。そう、そうなんですよ。もうここ3、4日ずっと、見てるんですけど、
うんうんうん、
また明日チャレンジしてくださいみたいな感じのメッセージで、いつのタイミングに見てもグレイアウトしてて予約できる日がないんですよ。これみんなどうやって予約してんだろうな、すっごい不思議に思うんですけど ね、
本当ですね、
うん、今までの感じだと15分刻みだったんで、
うん、
まあ、1時間に 4コマは入ってたんですよ、
うん、
で11時から21時、
うん、
もうぶっ続けてあったとしても結構入りますよね。これ自分の予定ありきではもう無理で、とにかく空いてる日を抑えて、
はい、
それに自分の予定を合わせるしかないっていうのに切り替えているんですけれども、
アップルストア並んでますもんね、ジーニアスのためにみんな、 でもこれ村さんが通信でって書いてますけど、うん、これなんですか、遠隔でもやってもらえないんですか、バッテリー診断って。
そうなのかなと思ったんですよね。なんか私行かないと診断してもらえないんじゃないかと思ってたんですけど、うん、この書き方だとそうなりますよね。
そうですね、カスタマーさん、またちょっとそこに関して村さんに教えてもらいたい。それこれ聞いたらね、ちょっと教えてください。
ね、
はい、村さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。続きましては、大道さんと同じで飲み物が重たくてアマゾンに頼んでます。持ってきた宅配業者の方が女性だったので申し訳なく思ってしまいましたと、イクラムさんから12月の17日10時44分ツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、私もねよくモスバーガーの宅配を頼むんですよ。
うん、
これも CO2 の無駄ですね。
そうですね。
しかもね、雨の日にね、うん、女の子のアルバイトが持ってきてくれるわけですよ。
まあ、雨だから、ですね、
うん、雨だから、
雨だから、
うん、あの、宅配頼んでるんですけどね。はい。ひどいやつですね、私。
本当ですね。
このイクラムさんのこれを見てね、思いました。
そう。
やっぱダメだ、そういうことは。
そう。ね、モスバーガーは店舗があるんですから、モスバーガーに行って食べれば、多分、ゴミも少なく出たと思います。
いや、次からドミノピザにします。
ピザ1枚って配達してもらう量って結構多くないと配達してもらえなくないですか？
1000円以上とか1500円以上とかあるでしょ、確かね。
あ、そうなんですか。なんかほら、うん、M サイズ以上じゃないとダメとか。
あ、なんか、うん、確か金額なんですよ。
あ、そうなんですね。あ、お店によっていろいろ違うんですね。
ボスバーガーは、
うん、
例えば、ナゲット1個からでもやりますけど、
うん、
宅配料を取るんですよ。
おー。
なるほどでしょ。
ほうほうほう。
だからモスバーガーにしてるんです。なんか宅配料払うからええかなと思って。
250円とか300円とか。
うん、それぐらい、確かそれぐらい。
なるほど。
アマゾンはプライムなら送料無料。
そうですよね。はい、そうね、やっぱ無料とか、こう、なんとか放題とかっていうのはやっぱり使い方がたくさんになりますね。まあ、この回、この放送でも何度かいろいろに、まあ、お話ししてますけれどもね。
セクハラし放題。
うん、あ、そう。そうじゃないんですけど。なんかよくわからないし放題だなと思ってますけどね。し放題ではないですよね。
あ、し放題じゃないんですか、すいません。
はい。
一日1回。
むしろ、一日一回とかそういう問題じゃないですね。できるわけないですよね。できるわけないじゃない。していいわけないですよ。
そうそう。できるわけないっていうから、できるもんやってやってみてことかなと思っちゃいました。
うん、
怒ってます？
そろそろよろしいですかね。
はい。
次に行っても。
イクラムさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。エバーノート、どうなるんでしょうね、クエスチョンマークと、アップルマークパンダ屋さんから、12月の15日16時40分にツイートいただきました。
はい、パンダ屋さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これだいぶ苦労しましたね、クエさん、この人の名前ね。
苦労あのね、機種依存文字なんですよね。
まあそうなんですよ。だから我々が iPhone 同士でやったりするなら全然問題ないんですが、うんうん、このコメントの原稿って Google ドライブに上げてる Google ドキュメントなんで、貼っつけてもダメやったんで、鍵カッコにリンゴって書いて、まあですよね、ここにリンゴマークが入ってるってことにして読ませてもらって、
うん、まあ、読み自体もね、ちょっとどういうふうに読んだらいいのかなっていうのもちょっと、
まあそうですね、
悩んだりしますね。
これやっぱりエバーノートどうなんでしょうねっていうことで、例のプライバシーポリシーが改定なるという時の話ですね。それが撤回された後じゃなくてですね、迷走してるぞっていうことですね。
一応ね、なんか、まあ、まあ、過ぎた話なんであれなんですけど、一応、オプトアウトのね、項目があってね、そこにチェック入れると、うんうん、はい、っていう風な感じだっては、対応はあったんですけど、
まあ、一応対応あったみたいですけどね、まあ、でもね、なかなかそこまで見るかなっていうところもありますよね。
そうですね。はい。
まあ、難しいところではありますよね。
はい、
うん。
でですね、このリンゴマーク、パンダ屋さんはですね、多分初コメント読みじゃないかなと思いますよ。
本当ですか？初ですか？
はい。
はい。はい、パンダさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これからも聞いてください。
はい、続きまして、ありがとうございます。私からは50億回の乾杯を送りますと、みどりんさんから12月の16日8時52分ツイートいただきました。
はい、みどりんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、50億本のね、ウィルキンソンが送られてきた困るっていう話ですけれども、
うん、はい、ない。だって、まず私、あの時思ったけど、
はい、
決済できないでしょ、きっと。うん。ダイドさん、カードの使用、 金額の使用金額って何でしたっけ、あの範囲、それあります。
一本1円でも50億円ですから、
うん、
もちろん50億円の限度額はないですね。
ないでしょ、
はい、
ないでしょ、無理ですよね、はい、だからエラーで多分という話を私前回の時に突っ込み損ねたなと思って反省していたので、
うん、
みどりんさんからこれを、はい、いただいてちょっと良かったです。みどりんさんも50億杯飲むのであって50億本飲まれるわけではないので、
はい、
こう一杯ずつほら何もうちょびっと入れて乾杯って言ってちょっと飲んだ
50億回
はい50億回大変ですけど、
ね、だいぶ時間かかりそうですよね。
かかると思いますね、
はい、じゃあみどりんさんは50億回の乾杯はいいんで、はい、また一緒にお会いしてね、1回でいいから乾杯したいですよ ね、
はい、
次は100回切るの時に来てください。
ああ
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
パックポッドキャスト第60回目の配信もエンディングを迎えました。
はい。
60回目の久我さん、
うん、
節目ですよ。
はい、いろいろなんか細かい刻みがあるなと思って、
は
あ、
もっと感慨無量みたいな言い方できません、
はい、いや60回って中途半端だもん。これなんかこれまた62回も継ぎ目とかこう悪し目とか65回あたりでもなんか起きちゃったりします。
62回なんで節目なの、
よくわかんないけどこう偶数ぐらいの感じの刻みで来るのかなとちょっと思ってしまいました。
そうやったら私はあの例えば59回とか素数が好きなんですけど、
はい、ははは
どうでもいいですね、
はい、
はい、
そうですね全く
この前のアップルのイベントで発表された、スーパーマリオラン、
うん、
これがリリースされましたね、
うん、
日本時間では、
うん、
あもうそうか15日の夜ですね、
うん、
正確には16日の午前2時に開始されました、
うん、
はい、どうですかこれやりました。
まずは大藤さんご自身のことをおっしゃってみたらどうかしら。
私、
はい、
私ちゃんとインストールしましたよ。
インストールはね、
はい、いや1の1やりましたよ。
1の1だけ、
いや1の2も途中までやりました。
そうじゃなくて、はい、であの、はい、私にあのインストールするようにということで連絡があったんですけど、
はい、
ちょっと私、
はいはい、
その本当にめちゃくちゃ忙しいんで、はい、ダウンロードしたとしても開けないかもしれないですみたいなことを言ったんですよね、
はい、
大田さんね。そしたらいやいやいやみたいな感じだったんで、いやでもとりあえずできなかった時のこともまた私も考えて、どんな感じのゲームですみたいな感じで、その私の持つスーパーマリオの、
うん、
ゲームのベースにこういうことできますか、うん、ああいうことできますかとか、これはこうですよねみたいなことを、そのゲームをせずにゲームのスクリーンショットの中で見えるものだけでこう話をすると、
うん、
いや違うんですよみたいなことで結構否定されたんですけど、
うん、
否定されたことは間違っていたっていうことで、
うん、
やっぱ正しかったのねっていうことがよくわかりました。ダイドさんされたんですよね。
しましたよ。1の1
一の一してみたけど話がちょっと噛み合わなくてですね、
はい、いやしたかしてないだけのことを問われたんであればしましたよ。
はい。でなんかゲームを理解していなかったんですよねきっとね。
いやそれはいや私なりに理解しました、
うん、あどんなゲームだと、うん、あのじゃあ口頭でいやまだされてない方にお伝えしますか。
マリオが、
はい、
画面の左から右に走っていくんです。
はいはいはい。
でなんか最後、うん、旗あるんですよ。
はい。
それに飛びついたら終わり。
それなんか30年ぐらい前に発売されたスーパーファミコンの時と全然変わってないですよね。
なんか変わってるんですか。
うん、
その
頃まずあの頃は自動では走らなかったんですよ。で今回は自動で走っちゃうんですよ、はい、左から右にずっと。ほんま
や、そうや。か、そうや。いやとりあえず私は左から右に自動的に進むのが通だと思ってました、はいはい、すみません。
おそうなんですね。
ごめんなさい。
はあ、ははあ、私初めてなんかまあゲームしないっていうのもあるんですけど普段でもなんかこのランっていうのは、あ、勝手に走ってくれるランなのね、みたいな、こうイメージ。まあ、そうなんですよ。で、それで、小さい段差とかは飛び越えなくっても、勝手に。
そういうことですか、このランって。
うん、よくわかんないですけど、まあ、とにかく、
確かにマリオは、走ってますもんね。
そう。マリオが左から右に勝手に走ってくれてるのはそうなんですよね。で、軽い段差は、あの、ピョンっていうボタンを押さなくても、まあ、よじ登って越えたりとかなんかしてくれたりするんですよね。
それは当たり前じゃないですか。
いや、 今までは当たり前じゃなかったです。とにかくその、まあ、スーパーマリオっていうか、マリオの世界だけの話をしますと、必ず、まあ、だいたい左から右にストーリーとしては進んでいくんですけど、右のボタンずっとね、押しながら、で、押さないと進まないし、ピョンって飛ぶときは、なんか A ボタンとか B ボタンとかそんなのを押したりとかしてたと思います。
よくわかりました。
はい。
謎がいろいろ解けました。
はい。いろいろね、解けましたね。こんな感じで、まだされてない方、まあ、されてない方いらっしゃるかなーっていうぐらい、すごくダウンロード数すごいんでしょ、これね。
そうでしょうね。うん。これですね。
はい。
あの、コインを集めるとかっていうのも大事なんでしょうけど、
うん。
私がちょっと面白いなと思ったのは、
うん。
ネットにつながってないと。
うん、うん。
要はゲームができないっていうのが面白いなと思いました。
はい。はい。はい、
実はこれ実験したんですよね、クイワさんと。
うん。うん、
あのネットにつながない状況で出るから、うん、だから通信環境の良い場所に移動していただくか、時間を置いてからもう一度試してくださいっていうメッセージが出て、ゲームができなかったんですよね。
はい、
うん、ってことはこれはいわゆるダウンロードで170メガ以上のデータをダウンロードしてるんですが、
うん、
ゲームを遊ぶためにはやっぱり通信環境が必要だということなんですね。はい、
うん、
何を通信してるんですかね、これ。
わかりません。
私もわかりません。
やっぱり場面とかそういうのとかは随時ダウンロードしてるんですかね。どっちをやってるのか分かんないんですけどね。
う
ん、
まあ、そうですよね。本当そうですよね。うん。うん、なんかほら、励まし合いができるとかっていうのがあるでしょ？
うん、なんか、お友達をこう、ID かなんかを登録して、競ったりできるとか、うん、なんかそんなようなことで、もうすでに自分の ID はこれですとかっていうふうで、うん、Facebook でお友達でね、公開してらっしゃる方いらっしゃいますね。
ミートモの時と一緒ですね。
ああ、そうですね、そうですね。うん。うん、
ミートモトキと一緒ですぐやめちゃうよな、わしも。
うん、
まあでも1の1はやってますから、
1の1くらいでね、
はい、
とりあえず無料で1の3までできるみたいですから、1の3まで頑張ってください。
1の3までだけなんですか？
そうですよ。
1の4以降はお金がいるの？
そうです。1200円でフルパッケージダウンロード、これが本当画期的な値段だと思いますよ。
安いですよね。
安いと思います。
ファミコンのゲームって 4,5 千円したし、
うん、
あのプレイステーションのやつも1万円ぐらいしたイメージですから、
うんうん、
そう考えれば安いか、
うん、そう8000円とかね、そのぐらいしたと思います、カセットがね、
うんうん
うん、っていう風なこと で、うん、あの画期的な値段だと思いますよ。1200円が高いとかっていうことでこう論争になっていますけどね、うん、
みたいですね、
うん、
でもまあこのスーパーマリオっていうのは日本の国民的なゲームなんで、まあみんな一回やってみようかなとは思うんだなと思いながら、うん、あの見てます、うん、
はい、
はい、それではタックポッドキャスト第60回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回61回は来週年の瀬も迫りました12月30日金曜日に配信する予定です。
はい、
今週はありませんでしたが、お聞きになった方の iTunes レビューへの評価とコメントをお待ちしております。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
iPhone にもフィルム貼らないし、何でも生が好きなんですよ。
うん、
もみじまんじゅうも生もみじが好きだし。
はいはい。
ビールも生が好きです。
それまだその話まだ続きますかね。
あ、足も生が好きです。
あ、そうですか。ちょっと聞いてないんですけどね、その話。
すいません。
これ。
小さい声ですいません言うてもうたわ。はい、どうぞ。